コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
皆さん、まだまだ暑い日が続きますね。そして地震災害見舞われた皆さん、本当にお見舞い申し上げます。気をつけていきましょう。さあ、週末ですので、早速音声メディア関連ニュースまとめいきましょう。まずはホットトピック。
2024年8月9日、株式会社スプーンレーディオジャパン公式リリースです。音声配信アプリスプーンが次世代プロジェクトネクストラジオスターを開催。ラジオを作りたい DJ を募集。
今週はスプーンを取り上げます。皆さん、スプーンご存知でしょうか？こちらはですね、もともと韓国の音声配信の会社なんですけども、もともとは別のアプリをやっていたんですよね。で、ただ、2016年からスプーンということで事業を開始しています。そして日本国内は2018年から始まっているんですね。で、現在ではアジア、欧米をはじめ世界各国で展開をしていって、2021年の時点では全世界で3000万ユーザーを超えているというリリースもあるほどです。私も実際スプーンにはキャストといういわゆる収録配信を毎週配信しています。ラジオトークやスタンド FM と同じものをそのままアップロードしてるだけなんですけども、毎週配信をしています。ポッドキャスト形式には対応していなくて、本当にアーカイブ配信、ライブ配信、そしてコミュニティ機能というアプリになっています。そしておそらくなんですけども、国内の音声配信アプリとしては唯一黒字化もしているアプリになります。Spotify などもものすごく好調のように見えますけども、国内事業としてはどうなんだろうなと、日本国内としてはどうなんだろうなと、いうことで数字はね、発表されていませんし、あとボイシーや、オートバンクというところも赤字を公開していますので、そういう意味では本当に国内屈指の音声配信プラットフォーム、それがスプーンです。スプーンの雰囲気を知りたいという方は、日本のカントリーマネージャーの川村恵美香さんの X をフォローするといいと思います。本当にパーソナリティが前面に出ていて、スプーンという会社がものすごく好きで、そして配信者やリスナーの方々とコミュニケーションを取っている、そういう投稿に溢れていますので、スプーンを全くご存知なかったという方は、このエミカさんの X をぜひぜひチェックしてください。さて、今回のトピックなんですけども、ネクストレディオスターということで、スターを発掘しようという企画になります。公式から引用します。スプーンで熱狂を巻き起こせ、ライブ配信ラジオ DJ 募集中、あなたもスプーンでラジオ番組を作ろうということですね。一次選考が Google フォームから応募して、書類審査と。次に二次審査が5分から10分のミニ番組をアーカイブとして投稿する。そして最終はオンラインで面接を実施すると。サンプルの番組としてすごいんですよ。ラッセンが好きの長野さん、芸人の長野さんの配信する番組などなど、多くの著名人の方が10分から20分の番組を配信していて、それが YouTube などでもサンプルとして聞けるようになっています。いや、この辺の立て付けというか、お膳立ての仕方も本当にお上手ですよね。なんかこういうコンテストとかユーザーイベントの運営慣れしてますよね。最終的に先行者に求めるものとしては、週3回以上の生配信、固定曜日時間での1時間以上の生配信、配信を届けたいターゲットが定まっている、そんな番組を運営してほしいと。最終的に合格しますと、オリジナルのバッジが付与されたり、アプリ内で特別枠に掲載されたりすると。さらに希望者のみと特典として、プロ絵師によるビジュアルイメージの付与や、卓上ミキサーの貸し出し、そして賞金総額300万円の付与ということが用意されています。一次選考の応募フォーム、Google フォームでできていて、見てみたんですけども、本当にシンプルなフォームです。ただ個人情報も結構書く感じですね。本名や振り仮名や生年月日、電話番号などなどを入れて、本気で配信したいという人を選びたいということが伺えます。ただ、ものすごくたくさんの番組企画書を提出するというわけではなくて、本当に個人でどういうことをやりたいかなどを書くぐらいのフォームになってます。 あと一応まあスプーンで番組を持ってる人はスプーンの ID を入れる欄もありますけど、それぐらいなんですよね。プレーンな感じのアンケートフォームになっています。興味ある方はスプーンの番組やアプリを見て、このフォームを見て、はい、決めるといいと思います。まあ応募はかなり、このフォームですから応募数かなり集まると思うんですけど、でもまあその中でそれだけの本気の人を選ぶと、スプーンの本気のほどが伺えますね。ぜひ声に覚えのある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、
2024年8月7日ウェブメディアボイの記事です。 Amazon Music がポッドキャストのコンテンツ検索のトピック機能を開始。
ポッドキャスト配信も行っている Amazon Music なんですけども、こちらコンテンツ検索のトピック機能を開始ということですね。まあ機能が一つ充実したからユーザーが増えるというわけではないんですけども、Amazon もそれなりにリソースを割いているということが伺えるトピックですよね。やっぱりSpotify などでもそうなんですけども、やっぱり新規のユーザーを獲得するときに検索から来てもらえるって本当に重要な動線なんですよね。実際私のこの番組も Spotify のアナリティクスを見てみますと、半々なんですよね。フォロワーの人と検索から来てくれる新規の方と大体半々なんですよ。ですから多分もっと人気のキーワードの番組、まあエンターテインメントとかアニメのタイトルとか、まあそういうものを含んだ番組とかであれば、多分多くの検索ユーザーに引っかかってファンも増えると思うんですよね。実際スタンド FM もユーザー増を目指して検索をね、本当に目立つ場所に実装したということもありましたので、新規の配信者がユーザーに見つけてもらうためにはね、やっぱり検索で聞き専の方が検索慣れしてもらうっていうことがね、本当不可欠なんですよね。そういう意味では、まあ鉄板の機能アップと、逆に言えば、まあ待望の機能アップということで、その検索の精度が問われるわけですけども、Amazon が検索機能を実装したということですね。では、どんどん行きましょう。まあ夏休みということもあって、今週はニュースが比較的少なめでした。Spotify は特に目立ったニュースはありませんでした。ボイシーは、ボイシー友の会のイベントが開催された、まあその報告の投稿やトピックで溢れていましたね。尾形さんの楽しそうな、イベントの風景が投稿されていました。あとは、ボイシー、ボイスドラマが、いくつか配信が開始されていたようです。こうなってきますと、あれですよね。オーディオコンテンツも、オーディブル、オーディオブック JP、ボイシーと、まああとそれ以外のプラットフォームということで、まあどこに出すか、っていうのを制作側が、制作レーベルが、まあ、戦略的にやっていく、もしくはプラットフォーム側が戦略的に特定のコンテンツを囲い込むなんていう図式が見えてきそうですよね。特にボイシーはボイスドラマをね、1話1話ごとに切り売りという機能をアマゾンやオトバンクと違って実装していますので、そのあたりに興味関心があるレーベルはボイシーに、ボイシーだけに配信するということもあり得ると思いますので、今後動きに注目です。ラジオトークは安定のオリジナルイベントも多数開催ですね。流しそうめんフェス、それから、登竜門イベントね、定期開催の登竜門イベント、オリジナルギフト、今回あるそうですね。それから、ちょっと寂しいですけどね、スタンド FM は今週もニュースは特にないです。今後ね、スタンド FM 何か新しい動き、ファニーから発表されるんでしょうかね。期待して待ちたいですね。ではその他プラットフォームです。国内ポッドキャストプラットフォームリッスン、はい、1周年ということですね。おめでとうございます。で、1周年のイベント各所で盛り上がっています。それから機能もね、最近また実装されました、文字起こしのテキスト、これがですね、まあいろんな形式が世の中にはあるんですよ。例えば YouTube の字幕に貼り付けるためのなんとかっていう形式っていう風に、テキストでもなんかね、いろんなフォーマットがあるんですね。で、その中で映像編集の、まあ、鉄板アプリと呼ばれる Adobe のプレミア、それに対応した SRT 形式に対応したと。うん、こういうなんか、開発系の動きは本当リッスン、社長の近藤さんがね、エンジニアの方だけあって、本当に早いですよね。一方で、ポッドキャストアワードも取られたことのある杉部さんが、ジョインしたことで、イベントもね、開催されてましたね。ポッドキャストアワードを取った番組、ティーチャーティーチャーと杉部さんのコラボイベントということで、今後、杉部さんの動き活発になってくるかもしれませんね。ボイスポコチャは人気アイテムのイベント、あと、 ボイポコスピーカーっていうオリジナルのね、スピーカーをノベリティにしたイベントもやってますね。音声 AR では今週、ABEX のサーフに動きがあって、岡山市と観光関連のコンテンツが立ち上がっていました。そして、パナソニックも実は音声 AR 的な位置情報と絡めた音声サービスをやっていて、はい、花火大会の顧客体験の演出ということを発表していました。さらには、地上波ラジオの東京 FM、こちらがですね、ラジオ音声とスタジオ動画の同時生配信のシステムを発表していました。これ動画のライブ配信とどう違うのか私も一時情報が少ないので何ともわからないんですけども、はい。まあ分離とかしてるんですかね。東京 FM がそういうシステムを発表していました。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ、コラム関連いきましょう。まずはこちら。
2024年8月5日。オーディオブック販売のオトバンク公式リリースです。オトバンク DOU 社のポッドキャスト事業ピトパを譲り受け、
オーディオブック JP を運営するオトバンクが制作部門制作レーベルを発表したと前回お伝えしました。そして今回はなんとポッドキャスト制作大手のピトパ、こちらをですね買収ということです。でプレスリリースとしては、まあ、事業を譲り受けということですね。ですからまあ好意的買収ということなんでしょう。いやーびっくりですね。オトバンクさん、その確か事業としては赤字なんですよね。にもかかわらず、まあこうしたね、事業を買収するということは、まあ本当に好意的なことなんだと思います。で、ピトパさんは、ポッドキャストも、制作の皆さんが運営するポッドキャストもあって、本当に制作ノウハウを圧倒的に持っている国内屈指のポッドキャスト制作プロダクションです。ですからそこが、まあ、オトバンクさんとジョインしたということでは、まあ、制作の、番組制作のシェアとまではいかなくても、その存在感としては、かなり大きなポジションを、もうスタート時点で獲得したと言っても、まあ、過言ではないんではないでしょうか。まあ、ポッドキャスト制作というとね、地上波ラジオが、まあ、ポッドキャスト番組にして、そしてまあ、Spotify や Apple などのランキングで上位にランクインして、まあ、存在感をアピールすると。いう図式がね、まあ大抵なんですけども、いわゆるインディペンデント、独立系のポッドキャスト制作プロダクションとしては、これはね、かなり大きな存在感になるんではないでしょうか。音ならさんも制作舞台持ってますけど、制作プロダクションとしてここまでこう大きいというか、存在感があるところ、多分国内でも屈指じゃないでしょうかね。その地上波ラジオのチームを除けば。で、多分これ、今後ですね、そのオトバンクさん、いわゆるそのオーディオブックをアマゾンと戦っていくということもそうなんですけども、ただ一方で、その制作ノウハウを、例えばポッドキャスト制作に転用して、企業さんからの B2B の売り上げを目指す。それから、もしそれが良しんば、いいコンテンツになれば、当然オーディオブック、オーディオコンテンツとしてもリリースするでしょうし、それからその音声広告ですよね。広告制作も当然視野に入ってくると思いますから、いわゆる音声コンテンツ全方位でいろんなものをワンストップで作れるというビジネスがなんかねここに来て見えてきましたね。いやーだからこれでオトバンクを今度はオトナルが買収するとかなるとすごいことになりそうですよね。逆に言うとアマゾン、スポティファイに対抗できる、まあ、地上波ラジオを除いて対抗できる国内屈指の音声配信集団っていうのが、まあなんかね、できそうな感じなんで、いやー、音声配信業界本当面白いですよね。というか、こういうなんかドラスティックなことが大胆にできる人が、なんか集まってる気がするな。はい。なので今後のオトバンクさん、ピトパさんに注目です。では、どんどん行きましょう。今週も、ポッドキャスト、新しくいくつも立ち上がってます。全部チェックしたいという方は、無料のニュースレターでぜひチェックしてください。今週は夏休みということですけども、ポッドキャスト、新しい番組ね、いくつか始まっています。今週注目しましたのは日経ですね。日経新聞社が2つの番組をリリースしました。プライムボイス、それからランナーズサロンという2つの番組です。ランナーズサロンは本当にランナーに向けた番組で、あとプライムボイスはいわゆるニュース番組です。もともとラジオ日経絡みでいろんなね、人気番組持ってますけども、さらにアクセルを踏んできたって感じですよね。あと特にそのランナーズとポッドキャストって本当相性いいので、ここはね、盛り上がるんじゃないでしょうかね。 Spotify、Apple、Amazon などで金曜配信。で、まあ、日経ですから、ナイキとかね、シューズメーカーなどともコラボとか、いろいろこう展開がありえそうですよね。いや、だからこういう動き本当加速していきそうですよね。ポッドキャスト自体の認知が本当最近広がってきましたから、企業が作るポッドキャストが増えてきて、そしてその受け皿として制作部隊の、まあ、ピトパさんとかオトナルさんとかいろんな制作が盛り上がるといういい循環は生まれていきそうですよね。で、企業もそのいい番組を作れば、今度はオリジナルコンテンツとしてオーディオコンテンツとして販売したりとか、イベント収入があるとかっていう広がりに多分気づき始めたのが今のフェーズだと思うんですよね。ですので、今後も B 向けのポッドキャストはまだまだ国内盛り上がっていくんではないでしょうかね。音声広告とかはまだわかんないですけど、企業の配信ということでは盛り上がっていくような気はしますね。それからあとはですね、今週始まったという新しさではないんですけども、新内舞さんの毎度ありという番組があって、こちらポッドキャスト、アップルポッドキャストのランキングを席巻してます。いやー、新作番組でここまで一気にトップ入りするのは、本当久しぶりですね。ですから、まあ、もともとタレントやアナウンサー、DJ ということでは期待度があったんでしょうけども、それでもね、番組自体が本当面白くて、はい、ぜひこちらチェックしてみてください。今週はあとオーディオコンテンツも結構盛りだくさんですね。ブークスは川柳作家の安見理恵さん、それからあの地球の歩き方という書籍のオーディオブック、こちらがですね、学研ホールディングスから発売されます。なんか旅と音声もね、相性良さそうですよね。あとは、当時、ゲーム好きの間でものすごく話題になったサウンドノベル、まあサウンドゲームというのがあって、その風のリグレット、その復刻版的な位置づけとして、まあオーディオブックが発売されたということで、ゲーム関連のメディアで各所で話題になっていました。そうなんですよね。だからゲームも、ゲーム音楽が奏でる世界観ってあるじゃないですか。そういうのとも相性いいので、そうそう、ゲームとのマリアージュも今後なんか増えていってもいいんじゃないでしょうかね。そして制作、ガジェット周りでは今週もう一つトピックがあります。それがですね、Amazon アソシエイトプログラム紹介料上限を廃止です。はい、こちら、ポッドキャストの概要欄とかに Amazon リンクが貼ってある番組、見たことありませんか？まあ、たまにあると思うんですよね。ポッドキャストや音声配信の中で紹介した商品やおすすめしたいもの、それを Amazon で買えるようにリンクを貼っておくと。ただそのリンクを踏んで購入していただくと、その配信者の方に少し何パーセントかチャリンって入るっていう仕組み、それがアフィリエイトです。ですから、インスタグラムですと、ほら、楽天ルームへのリンクを貼ってる人って多いじゃないですか。あんな感じです。Amazon もそういうリンク経由で商品が売れたら、それに応じた手数料が入るという広告手法がアソシエイトプログラムです。一般的にはアフィリエイトと言っています。で、ただ Amazon はこれまで、まあ、あまりにもね、やっぱりあの Amazon ですから、アフィリエイトする人がものすごく多いんですよ。ですから、これまでアマゾンっていうのは高額商品を単純にパーセントにしちゃうと、ほら、例えば10万円のものが売れて 10% だったら1万円じゃないですか。結構な金額になっちゃうじゃないですか。ですから、まあアマゾンに限らず多くのアフィリエイト広告代理店というのは大体まあ上限を決めてるんですよ。アマゾンの場合、パーセントで基本は手数料を出してるんだけども、1000円が上限っていうふうに決まってたんですね。ただまあそれでもね、ものすごく儲ける会社はありますし、ネット検索で価格コムとかってあるじゃないですか。あそこなんかもね、ものすごい売り上げ出してるぐらい、当然規模は大きいんですけど、ただやっぱり個人にとってはね、やっぱり上限ない方がいいじゃないですか。というので、もやもやしていたポッドキャスターの人もいると思うんですけども、はい、今回、Amazonもやっぱり、あれなんでしょうね、アフィリエイト広告、ネット広告自体が今ね、こう疑問視される中では結構厳しいんでしょうね。これ、かつては上限なかったんですよ。なかった上で上限がついて、で、また上限が撤廃っていう動きなので、本当にそのアフィリエイトとしてのアマゾンの収益が減ってきたからだと思います。まあ、いずれにせよ、ポッドキャスターにとっては嬉しいトピックです。ですので、概要欄にリンクを貼っておすすめ商品を紹介したいという方は、アマゾンアソシエイトプログラム登録してみてはいかがでしょうか。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告データ著作権 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2024年8月5日音声広告代理店大手のオトナル公式リリースです。人気 VTuber 事務所 ホロライブプロダクションと連携した音声広告ソリューションを発表。
はい、今週も音鳴るかという感じなんですけども、まあ音鳴るさんすごいですね。とにかく媒体を増やそうっていう迫力がもう圧倒的ですね。まあ逆に言うとそれぐらい、そのなんでしょうね、圧倒的なパイがないってことでもある気はしますね。で、今週はどこが追加されたかというと、人気 VTuber 事務所ホロライブです。国内ではいわゆる VTuber 事務所、まあ二大巨頭がありまして、で、それが二次三次ホロライブです。もうこの二つはですね、売上がもう圧倒的な売上でして、まあ日本で言うと本当ジャニーズ、韓国で言うとハイブというようなもう本当に筆頭の二大巨頭があります。そこに入るだけでも大変というプロダクションがあるんですね。そのうちの一つ、ホロライブとオトナルが連携した広告ソリューションを発表ということですね。例えば北米ナンバーワンのグラさんはチャンネル登録者数440万。国内ナンバーワン、宝生マリンさん、チャンネル登録者数320万と。で、この方々が VTuber としてキャスティングされて、音声 CM をナレーションすると。そしてその広告が Spotify とか YouTube Music とかで配信されるという連携だそうですね。だから聞く人が聞くと、あ、宝生マリンの声だみたいな感じにはなるんでしょうね。あとはね、その宝生マリンさんが番組内でファンに向けて広告やったんだよなんてこと言ったら、まあまあ広告聞くために音声も聞きに行くっていうのは想像に難くないですよね。地方のテーマパークにね、VTuber のファンが押し寄せるなんていうね、現象も不定期にメディアで話題になったりしますから、本当にその行動力、ファンダムということについては VTuber とファンとのつながりって本当強いですので、はい、この広告はどこまで広がっていくか注目していきたいと思います。あとは YouTube がライブ配信の視聴を中断させない広告をテストしてるとのことです。いやー、だからやっぱり YouTube もライブ配信っていう体験にどう広告を載せていくかっていうことに注目し始めたということですよね。そうそう。だから本当ね、これからは体験なんですよね。海外では、ポッドキャストディスカバリーが、バーチャルスタジオ、いわゆるね、背景をグリーンバックにしてというバーチャルスタジオを、発表しました。それから、CDSXM が、サブスクリプションの機能を開始しました。あとは、大手メディアの iHeart メディア、こちらの決算が発表されたんですけども、若干成長は鈍化して横ばい気味ということですね。いやー、だから海外でも、その、Spotify が今回絶好調な決算出しましたけども、一枚岩ではないなという感じはしますよね。それからヘッドライナーという一部のポッドキャスターさんも多分使ってるんですよね。要は、ポッドキャストの音声を自動で動画にして、自動で YouTube にアップロードするっていうツールがあります。それの一つにヘッドライナーというのがありまして、そこがですね、AI を搭載してテキストを動画で自動生成するというベータ版が公開されました。こういうツール増えていくんでしょうねと思っていたら、なんと、はい、国内の AI ボイススタートアップの声フォント。はい、声フォント。この番組でもね、何回か出ますよね。こちらの声フォントが Nite というアニメ動画生成ツールと連携して自動で字幕を作って、こうよく YouTube とかでもゆっくり動画って言って、こうなんかキャラクターがいろんな雑学について喋ってテロップが出てっていう動画あるじゃないですか。あんな感じのがすぐにできるというツールを発表しました。だからこのあたり日本国内も技術的には全然世界レベルなんですよね。だから本当にコンテンツや体験、コンテンツの中身や体験っていうのがより重要になってくるわけですよね。結局ツールはもう使っちゃえばそれまでの話なので、AI 周りで言うと、Apple もいよいよ画像生成 AI を開発者向けには公開したということですね。しかも高品質で動画生成ということにも言及しているということなので、Apple もまあいよいよ AI については動き出してきたなということですね。で、その他、マーケティングの話題としてはサンリオ。いやー、サンリオね、今決算とかでも絶好調なんですよ。で、そのサンリオがですね、なんとファンの二次創作をガイドする、そういったプラットフォーム、キャラフォリオというプラットフォームを立ち上げました。いやー、だから、この番組でも前に、人とようさんの花水木を二次創作しようみたいなコンテストをお伝えしました。というように、もうこれだけ SNS が広がって、そして自分から情報発信しようという広がりが増えてくると、まあ、いわゆる公式も、そういうガイドラインを作った方が、より 使ってくれるよね、いじってくれるよね、というふうに、それはなりますよね。でもこうやってちゃんとガイドラインを作る、もしくはプラットフォームまで作るというのは、本当にサンリオが絶好調だからという感じがします。いやー、中の人本当すごいですね。引用しますと、サンリオから公式とファンがつながれる創作プラットフォーム、キャラフォリオがリリース。企業や個人が自身の IP とファン創作のガイドラインを登録し、クリエイターがファン創作活動を楽しむことで一緒に IP を盛り上げるプラットフォームですと。はい。私も、ピンク色の髪の毛の女の子のキャラクターの IP 持ってますけど、これを登録してもいいってことですよね、きっとね。うん。ああ、もうすごい。もうすでにいろんな絵師さんのイラストレーターの方のキャラが登録されまくってますね。あ、すごいな。で、これを使うためにはガイドラインがあって、ファン創作ガイドラインということで、ああ、ガイドラインがありますね。うん。なるほど。二次創作というのは、こうやってルールを守って使う限りは、この移行効果、まあ認知度を利用してね、自分自身のクリエーションの腕前を見せる絶好のアプローチですので、ぜひ興味ある方は、はい、音声配信に限らず、チェックしてみてください。いやー、サンリオさん本当すごいですね。今後も注目していきたいと思います。緩いながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、香川が毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報を発信しています。ニュースレターは読みやすいようにタイトルもそのままではなくてちゃんと100文字以内に調整してメールマガジンニュースレターとしても読みやすいものを毎回 AI と私自身の手作業で工夫して作っています。ですのでぜひ登録してくださると嬉しいです。数が増えていくことが励みになりますのでどうぞ登録よろしくお願いします。そしてもしもっと応援したいという方いらっしゃいましたら YouTube、Spotify、Amazon、Apple それぞれで登録、そしていいね、そしてレビューを書いてくださるとこれから見つける、これから聞くという方の参考になりますのでぜひご協力、応援よろしくお願いします。これからも音声配信業界を盛り上げていきたいと思いますのでお互い楽しんでいきましょう。鳥の餌の中に入っているひまわり、それを庭に撒いたところ一つ芽が出まして最近つぼみをつけ始めました。いやーなんか可愛くなりますね。綺麗に育ってくれるといいな。というわけでまだまだ暑い日が続きますが皆さん、そして災害などにも気をつけて健やかに週末夏休みお過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。